皆さん、こんにちは。6月26日、第656回の道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。本人曰く、初心者向けアウトドアコーディネーターの、木村美幸さんです。と言っても、実際にあんまりこの活動をしているというふうには、こういう肩書きになりたいなというらしいですけどもね、木村さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ご無礼なことを申し上げちゃいましたけども、ね、でも本当に今はお子さんお二人でしたっけ。
はい、
ね、子育て真っ最中。おいくつ、はい、お子さんはおいくつですか。
まあ、3歳と来月で1歳になる
2人。大変ですね。はい、男の子、女の子。
上が女の子で下が男の子です。
あ、一姫二太郎。
そうですね、
はい、ベストセッティングだね。そう、じゃあ今は本当に子供の面倒を見るのが一番で、また現場に戻るとかっていうのはまだもうちょっと先かな。
そうですね、うん、はい、うん、
まあでもいずれ現場にというお気持ちもあるから、この初心者向けアウトドアコーディネーターという肩書きでいきますって言ってくださったんだと思うんですけども、
はい、
聞いてる方で木村さんのことをご存じない方、私も実はそんなに存じ上げてなくてって、国際支援大学校の黒川で勤めたことがあるというのを先ほど伺ってすいませんと謝っちゃったんですけど、ね、ちょっと聞いてらっしゃる皆さんにプロフィールなどを簡単にお話してもらってもいいですか。
はい、ありがとうございます。はい、私は、大学が教員養成の大学に通ってまして、うん、小学校とか幼稚園の教員の免許を取れるところで勉強していたんですけど、そこでキャンプ実習っていうのがあって、はい、そこが本当にキャンプとの初めての出会いで、
うん、
本当に衝撃を受けたタイミングでもあって、うん、こう教員を目指してるとどうしてもこうなんか先生とはこういうものだみたいな勉強をしてたりとか、はい、その先生らしくみたいな、うん、なんかそういうのをすごくイメージしてたところに、こうキャンプを仕事にされてる方たち、その当時こう大学の先生だったりとか、うん、フリーランスで働かれてる方だったんですけれども、うんうん、すごく自由だなっていうのを感じたりとか、はい、あとはこう自分のやりたいことに本当にまっすぐにこう進んで生きてるんだなっていうところに衝撃を受けて、うんうん、私はそこで、あ、先生よりもこんな風に大人になっていきたいという、こんな風に生きていきたいなっていう、うん、なんか素敵なモデルをその時に見つけさせていただいたところから、はい、僕こうキャンプ自体もすごく自分の中で楽しかったりとか、うん、そこで出会う人との出会いみたいなところにすごくこういろんな刺激を受けて、はい、はい、で学生時代はボランティアで子供向けのキャンプのリーダーを、
うん
うん、はい、していました。
どこで?
小学館。
小学館ね。はい、うん、
ところでやっていました。はい。
うん、
はい、で、うん、そうです。大学卒業するタイミングで、やっぱりキャンプの仕事もしたいけど、うん、ここに飛び込む勇気がなくって、うん、こう、本当に大学4年生の2月、3月ぐらいまでずっと進路を決めず、就職先を決めずに、うん、こう、フラフラしてたんですけれども、うんうん、やっぱり、ちょうどその時ご縁があった小学校がありまして、うん、一回じゃあ教員で働いてみようというところで1年間だけなんですけど、うん、卒業後は1年小学校で教員をして、うん、でもやっぱりキャンプの仕事をやってみたいというのを思ったところで、
うん、
臨時採用の教員の任用が切れたタイミングで、うん、そのキャンプの野外教育というところの世界に飛び込みました。
はい。はい、キャンプの世界ってどこへ？それ国際支援大学校じゃないよね。
違いますね。うん、今はもう、ないんですけれども、うん、株式会社僕らの家っていう大人向けの、
うん、
イベント 画して運営している会社に、うん、その時もご縁があって、
うん、
いいタイミングで
就職を
しまして、はい、そこで、はい、ずっと子供向けでやってたんですけれども、うん、そこから大人向けの、
はい、あ、
はい、初心者で、まだキャンプをしたことがないけど、キャンプしてみたいっていう人が主な対象の、
うん、
はい、キャンプイベントっていうのをずっとやっておりました。
うん、なるほど。それをやった後に、
はい、3年ぐらいそこで、社員として働いていて、うん、その後独立をして、うん、ここからは一応フリーランスっていう形で。
なるほど。
はい、やっていました。
フリーランスで国際線大学も手伝ってくれたってことだ。はい、クロカーもね。
はい、そうですね。私はスキーとか冬のスポーツが全然ダメだったので、
うん、
冬はなかなかやっぱキャンプだけだと難しい時に、うん、クロカーの、野外活動センターの所長の野口さんと、
うんうん、
本当にまたそれもいいタイミングでご縁で出会いまして、うんうん、冬の間とかだけでも来たらっていうのを声かけていただいて、
なるほど、は
い、キャンプのシーズンじゃない時は黒川の方で職員を
やって、うん、なるほど、なるほど、なるほど、そういうことですか。ちょっと立ち入ったことを伺いますけども、
はい、
その途中ご結婚はいつ頃？
結婚は2019年にしています。
うんうん、うん、で、じゃあお子さんがすぐできてって感じ？
そうですね、結婚して、うん、その年の秋に妊娠して、
うんうんうんうん、
はい、で、2020年の6月に、
うん、
はい、1人目を出産して。
なるほど、なるほど、なるほど。ということは、じゃあ、お子さんできて、まあ、業界も引退っていう感じですか？
そうですね、
うんうん、
もうずっとその2019年の夏は来年は子供を産むのでもうキャンプ一回お休みしますっていうようなのを各所に言いながら
予告予告出産
もうラストイヤーですみたいなの
すごい。なんでそれこだわったの？こだわったんじゃないのか。
あ、そうですね、こだわってた理由は私は2020年の東京オリンピックまでに子供を、
うん、
出産するっていうのが一つ自分の人生の中での夢だったので、
うん、
はい、そこに向けて2019年で一回キャンプの仕事をやめるっていうかお休みっていう形にして子供を、なんていうんですかね、まあ、妊娠しますみたいな感じで宣言して。
なんでそのオリンピックにその合わせるの？
オリンピックに合わせた理由は、うん、だから、2020年より5、6年前ぐらいに、多分その東京オリンピックの開催が、はいはい、ちょうど決まった時に、
うん
うん、私の父親が、うん、こう、東京オリンピック、孫と一緒に見れたらいいなっていうのを、うん、なんかポロってつぶやいたことがあって。
なるほど。
なんかそれがすごくこう、あ、叶えてあげたいなっていう、なんか私の夢の一つにもなっていて。
素敵な話だね。
それでもずっとそれを何ですか、自分の中では一個、うん、2020年で子供を、オリンピックまでに子供を産むっていうのも、
うん
うん、一つのなんか目標としていました、
うん。なるほど。おじいちゃん喜んだでしょう。
そうですね、うん、本当なんかそれがまあ叶った時は自分もこう感慨深かったですし。
そうだよね、
はい、
そりゃそりゃ親、何よりの親孝行だね。そうですか。で、まあ今は実際に現場にはいないけれど、
はい、
ということだよね。でも
そうです、
まあ、初心者向けアウトドアコーディネーターって名乗っちゃってるんだけども、どんなことを、まあ、具体的に、まあ、今やってないわけだから具体的にはなかなかないのかな、どんなことをやりたいなって思ってるの？
はい、今思ってるのは、まあ、私自身も子供が 小さいので、なかなかこう子供がいない時期のようなこう現場に戻っていくっていうのは、やっぱ現実的ではないなっていうのを正直感じている中で、でも自分自身も子供にこうキャンプを一緒に、子供とキャンプを一緒にしたいなと思うし、あとは私のこう周りのママ友とかも子供と一緒にキャンプに行きたいんだけれども、こう自分自身の経験がないから、こうどこから始めていいかわかんないって言って、その初めの一歩が踏み出せないでいるっていうお話をいろんなところでこう聞いていて、それだったらこう自分もキャンプに家族で行くから、その時にこう一緒に行きませんかっていうスタイルで、初めの一歩をこう応援する形のキャンプを、まあ、自分も楽しみも半分入れながらやれたらいいなっていうのを思っ
いい
て
ね。
ます。
旦那さんとかはキャンプ行こうって言ってくれる
旦那もキャンプが好きなの
の？ああ、
で、
よかったね。旦那さんを選ぶ一つの条件だったのかもしれないけどね。
そうですね、それは 確かにありました。
そうですか。へえ、いいね。でもそういう、なんていうのかな。ファミリーキャンプの、一家族だけのファミリーキャンプじゃなくて、何家族かのファミリーキャンプなんていいですね。そういうの。
はい。
道具立てとかも大変だけどね。
そうですね。道具は、運よくその私が前いた会社の道具がちょうど、そのままごっそり、向こうの会社自体もキャンプ事業を、辞めるタイミングに私も退職をしていて、道具をいただけたので、
すごい。
そうですね。3組か4組ぐらいはできるぐらいの、
おお、遠大な計画を練ってたね。素晴らしい。それじゃあ今ご自宅にあるの？
はい、そうですね、眠ってるので、そ
そりゃ
こを、
使わない手はないね。
はい。
ああ、素晴らしい。そうですか。そりゃ、じゃあもう、なんていうのかな。もうあとはカウントダウン状態だね。
そうですね、
ね。
はい。
いつやろうかって、そうですか。ちょっと話題が違うんだけども、そんな風に考えるようになったあなたは、例えばね、変な話、結婚して、お子さんができて、もうすっぱりこの業界から離れるっていう選択肢もあったと思うんだよね。
は
で、そういうこと考えないで家族でキャンプに行くぐらいの。でもそういうふうにしてやろうと思ったってことは、大学のキャンプやって、小学館っていう、一自然学校のキャンプや、企業のキャンプやって、それから、先生もやって、で、僕らの家っていうところで大人のキャンプもやり、国際線の学校の黒川みたいなところで、ああいうキャンプもやり、施設でのキャンプもやりして、割といろいろな種類のキャンプを見てきたと思うんだよね。ね。そんな中で、なんでっていうか、なんて言ったらいいのかな。きっかけというか、今みたいな思いを作り上げるためのキャンプってあります？そういう。思い出に残ってるキャンプっていうか、今考えればとか、そういえばみたいな。
思い入れは本当にいくつもあるんですけれども、こう、今のそのファミリー向け、初心者向けっていうところにやっぱつながるなと思うのは、こう、僕らの家の大人向けのキャンプをやっていた時で、もともとはずっとこう、子供向けにキャンプをしたいっていうのを目指して、こう、自分もリーダーとして経験を積んだりとかしていたんですけど、まあ、本当にタイミングとご縁でその大人向けのキャンプの会社に就職をした時に、でも本当はこう子供向けでやりたい自分がいるんじゃないかな、みたいなのをこう少しまだどっちつかずだったというか、本当にこのまま大人向けをこうやっていくのがこう自分のやりたいことなのかなっていうのをすごく考えた時に、こう、なんですかね、ちょうど9月のシルバーウィークの時期に島に行くキャンプをその大人向けの、ここまでの、はい、企画で
無人島かなんか？
いや、 東京の神津島っ
はい
ていう
はい
と
はい、
ころ、
うん、はいはい。
行った時なんです
うん、
けれど
うん。
も、その時のこう、大人の初めての人もいるし、何回か経験の人もいるし、っていう、スタッフがいて、20人ぐらいでキャンプをしてたんですけど、その時に、私たちのスタッフがいろいろ提供するだけじゃなくて、参加者の人が作り上げていく、思いとか姿勢みたいなのがすごく強かったなっていうのを感じていて、で、そこからスタッフが何かをしなくても、すごく参加者主体でいろんなものが生まれてったりですとか、そのキャンプの終わった後もそこでバイバイじゃなくて、つながって仲間たちを見ていく中で、すごくこう、あい、な、なんだ、豊かに生きていける大人が増えていくのかなっていうのも、思いましたし、新しい仲間と好きな、自分の好きなことを一緒にできる関係が新たな居場所みたいなのができていくことってすごく豊かだなっていうのをすごく改めてそこで強く感じた部分だったりとか、あとはその僕らの家の参加者って独身世代が多かったので、その20代30代の参加してた人たちがもう少ししたところで結婚して子供を生まれた時に、きっとこのキャンプを好きになってくれた人たちは、結婚して子供が生まれたら、ファミリーでキャンプに行くんじゃないかなっていうのを思って、で、そしたら、自分が子供キャンプをやって、一回で何十人に影響を与える以上に、キャンプを好きな大人が増えていったら、もっともっと日本中にキャンプを好きな家族だったりとか、そこからキャンプが好きな子供だったり、自然の中に出かけていく機会を作れる、その人を増やせる未来の子供たちに自然体験だったりとか、自然の中に出かけていくきっかけを渡せるのをここでできるんじゃないかなっていうのをすごく思って、そこから私は大人向けでやっていこうっていうのをすごく決められたタイミングでした。
で、今はファミリーだから、まずはファミリーでって。いい
そうです
ね。
ね。
素晴らし
私自身も自分の子供を連れて行きたいっ
い。
ていうのがやっぱまずあるので、まず子供を置いてキャンプの仕事をするスタイルじゃなくて、自分の子供も一緒にっていうところを、今は、子供も小さいのが、たいっていうのもあるので、思って。
いいね。ああ、そんなふうには思ってはいないだろうけど、案外これから先のこのキャンプの世界の考え方を喋ってるかもしれないよ、あなた。すごくためになるような気がする。それもその、なんていうの、気負わずに自然体ですごい素敵ですね。ぜひぜひ、その初心者向けアウトドアコーディネーターとしてやった最初のキャンプはまた報告してくれたら嬉しいな。
ぜ
ぜ
ひ
ひ。
ありがとうございます。
すいません、お忙しいところ。ね、お子さんの声が全然聞こえないけど大丈夫だった？どっか預けちゃった？
保育園に昼間は行ってるの
そうか、
で。
すいませんね。じゃあ、これからお迎え行かなきゃいけないね。
そうですね。
申し訳ありません。ありがとうございました。忙しいのに
あり
ね。
がとうございました。
本当にぜひ、1回目やった時にはまた話聞かせてください。ね。というわけで、今日は、初心者向けアウトドアコーディネーターの、木村美由紀さんに、お越しいただきました。木村さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お話の中でもね、ちょっと言いましたけども、大人のキャンプをやって、その人たちが子どもたちと一緒にキャンプに行くようになってくれるといいなっていうのは、これからの社会のキャンプっていうか、自然体験、自然の中にどう日本人が関わっていくかということの一つの大きな示唆だと僕は思っています。学校教育の中で子どもたちにキャンプをやらせるっていうのよりも、大人にそういうことを感じさせて、子どもたちを、その大人がキャンプに連れてってくれるっていう方が、 日本人のライフスタイルを変えていくには近道なんじゃないかなというのは私自身も最近考えていることです。ぜひ皆さん参考にしたらいいんじゃないかなというふうに思います。逆に木村さんにはぜひ第1回目の話を聞いてみたいなというふうに思っています。それでは今日はこの辺で。